おはようございます。
おはようございます。
私はデニエルです。
Good morning, my name is Daniel。 バイブルアドベンチャータイムありますので、子どもたちは下の方に来てください。
Okay, so for the rest of the translation, I'll leave it to Asushi-san to help you with it. This is the only amount of Japanese I know so far.
もう常に自分の知ってる日本語全部喋っちゃいました。
Before I start, I'd like to thank everyone here who made us Singaporeans felt welcome these past 9 days.
シンガポールのからのチームを温かく迎えてくださって本当に感謝しています。
Today I'm going to share about keeping our Christian hope high up, never to give up any opportunity on sharing the Lord's word with people.
御言葉を分かち合うということを恐れずにですね、たまやらず行うということについて励ましのメッセージを伝えることができればと願っています。
I will be speaking from the parable of the sower, taken from Matthew chapter 13, verses 1 to 23.
今朝はですね、マタイの福音書の13章の1節から23節のところの種をまく人の例えからお話させていただきます。
As most of us know from this parable, Jesus is talking about the four types of listeners out in the world.
ここでイエス様は、種が4つの場所に落ちたということについて話しておられます。
I would like to focus our attention to the last type of seed, which is the seed that fell onto good soil.
今日はですね、この4つ目の種ですね、良い土地に落ちた種について特に話をしてみたいと思っています。
I hope to use this parable as an encouragement to the people of Mito Church here.
この、今日のお話が密教協会の方々にとって励ましになればと願っています。
Not to be discouraged as we go out into the world to share God's word into the hearts of non-believers.
このように出て行って、まだイエス様のことを信じてない方々に御言葉を語るということについてですね、がっかりすることではなくて励ましになればと願っています。
Here's a brief summary of Matthew chapter 13.
マタイの13章からの話ですね。はい。
Okay, so a sower goes out into the field to sow his seed.
種をまく人が種をまくために外に出ていったという話です。
As he does this, the seed fell into four places.
そしてその種が4つの土地にまかれたということですけれども。
So the first seed fell along the path where it gets trampled on and eaten by birds.
一つ目の種は、どこに落ちたのかというと道端に落ちたので、道端に落ちてきて、落ちて、取り掛けて食べてしまったという話です。
Followed by the seed which fell among hard rocks where it grows but withers quickly.
5節ですね。他の種は石だらけで土の少ないところに落ち、そこは土が浅いのですぐに芽を出した。しかし日が昇ると焼けて芽がないために枯れてしまった。
Okay, the third seed that fell amongst the thorns where it grew but is choked by the weeds.
三つ目の種は茨の間に落ちたので茨がそれを塞いでしまって育たなかったってあります。
And finally on good soil which the seed grew and reproduced plentifully.
そして4つ目の種は良い土地に落ちて、そして何十倍のも重の実を結んだということが書いてあります。
Okay, the thing that to take note here is that we are like the farmers mentioned in this parable.
このポイントはですね、我々もこの福音の種をまくこの農夫のような存在であるということです。
Jesus calls us on earth to spread his words. Thus, this makes us like the farmers who goes out into the field to sow the seeds.
イエス様は我々を福音の種をまく、そういう述べ伝えるものとしてこの地上に置かれているということですね。我々はこの種をまく農夫のような存在であるということです。
The characteristic that we need to note about a farmer here is that he is sowing generously.
ここで一つ気づかされるポイントは、 それはこの農夫は気前よくですね、考えにたっぷりと種をまいたっていうことです。
The farmer is throwing seeds everywhere. Where the seed lands is not so much of his concern.
種をこうもう至る所にまいたっていうことです。種がどこに落ちるのかっていうのはあまり、気を止めなかった。
His concern is that he gets enough seed out there into the world.
彼の、関心はですね、もうたっぷりと、簡単に種をまくことにあったっていうことです。
So at the end there will be a bountiful harvest.
そして、実りを、見ることができる。
Therefore, when we share the gospel, we should not be judgmental, but instead grab every opportunity to share His word.
ですので、我々がこの福音の種をまくときに、批判的になるのではなくて、分かち合うために、もうあらゆる機会を用いて分かち合っていくことが大切なんではないでしょうか。
This is the seed that fell onto the path.
道端に、まかれた種という話ですけれども、
Okay, the palm is referring to a hard soil, the soil that is packed down by people who walks on them every day.
はい、一つ目の種ですね。道端っていうのは、硬い土のことです。毎日その上ですね、人々がこう歩いて、人々がこう踏んでいくわけですね。
Hard soil makes the soil unsuitable for planting.
そしてそういう硬い土っていうのはこの種まきにはふさわしくない、土地であるわけです。
Notice the picture on the slide. It's the path that humans created because we walk on it every day. So that path of grass is dead.
まあこの写真見てわかる通り、この道にはこう草生えてないわけですね。なんでかっていうと、人々がこの草の上を歩いて踏んでしまうからです。
Okay. So Jesus is referring to the people whose hearts are so hardened that the truth of His word cannot reach their life.
同じようにですね、我々もこの心が硬い、硬くなる状態であると、そこにこう種が根付いて、芽が出ていかないということになります。
This is similar to just like a seed that cannot grow unless it reaches the ground. So the seed of God's word cannot grow unless it reaches the heart of man.
ですので、同じようにですね、しっかりと、道端にまかれた種が、芽を出さないように我々の心もしっかりと柔らかい状態でないと、硬い状態だと、種が、芽を出していかないということです。
This is why farmers before they start planting they have to plow their soil to make it soft.
ですので農夫はこの、まず種をまく前に土を耕しておく、柔らかくしておくということです。
Yeah, so when they sow the seed will enter the soft soil where it gains nutrient.
そしてその柔らかい土にまかれるので、そこで、根が出ていくことになるっていうことです。
Okay, next will be the seed that fell onto a rocky soil.
次の種ですね、それは石だらけのところにまかれた種。
Okay, the reason why the plants cannot grow is because the soil beneath the rock beneath the soil blocks the root from getting its nutrient.
なぜ育たないのかっていうと、こう根が、石ころがあるために根が張っていけないわけですね。そのためにこう、芽が出ない。
Jesus referred to this type of seed as someone who listens to the word but, and accepts it but quickly falls away due to the troubles of life.
ここで、言ってることは、まあ、しばらくは御言葉を聞いてすぐ喜んで受け入れるんだけれども、自分には猫がないので、しばらくは続いても御言葉のために考えや不具合が起こるとすぐにつまずいてしまう人のことであるというふうに言っています。
Because they are not deeply rooted in God's word, so when trouble arises, they only last a short while.
神の御言葉をちゃんと理解してないので、まあ、いろんなこう困難とか、そういう難しいことが起こった時に簡単にこう離れてしまう人のことだという。
When the roots are shallow, the seed cannot find enough water. So the sun will dry up all the water that is near the surface of the soil.
下に水があるんですけれども、石ころが邪魔になっているので、根がこう、しっかり張って水のどこまで行かない。表面だけで根張っているので、水のどこまでしっかり行かないので、成長することができないわけです。
So when there is not enough water, the seed cannot support growing.
水をちゃんと吸収してないので、根っこが水に到達してないので成長できないということになるわけです。
And also the next reason is when the roots are shallow, the seed is easily uprooted.
そして、しっかりと根が張ってないのでもう簡単にこう引き抜かれてしまうことになるわけですね。
This is the next reason why the farmers have to plow their soil. Is when they plow the soil, they remove the rocks as they plow the soil.
ですので農夫は、ちゃんとですね、良い土になるためにちゃんと石ころを伸べておかなければいけないということです。
Okay, the next type of soil that we are talking about is the seed that fell among the thorns.
3番目の種はどういう種だったか、茨の中にまかれた種だったって書いてあります。
The thorns represents the disturbance because the thorn caused disturbance to the growing seed by snatching away its nutrient.
こういうふうに書いてありますね、22節に。茨の中にまかれたものとは、御言葉を聞くが、世の思い煩いや富の誘惑が御言葉を覆い塞いで実らない人であるというふうに書いてあります。
Okay, so the thorns represents the care of life and the desire for worldly wealth.
ですので、茨っていうのはこの世の思い煩いですとか誘惑のことであるということです。
We tend to lose focus when we are chasing after worldly things. So we lose focus on God.
ですのでこう自分のですね時間とかエネルギーっていうものをこの世的なもののために全部費やしてしまうために神様のことを忘れてしまう人のことであるということです。
So we cannot serve God and money at the same time.
神と富との両方に使えることはできないという聖書に書いてあります。
Okay, when we pursue after worldly wealth, it consumes the energy that we should use to pursue spiritual wealth.
霊的なことですね。あるいは心のここに、本来費やすべきそういうエネルギーとか時間というものを、この的なものとか誘惑とかそういうものに使ってしまうっていうことが起こってしまうわけです。
So in this example, Jesus refers this to someone who hears the word, but let the worries of this life bring him away from God.
ですので、この世の思い煩いや富の誘惑が御言葉を塞いでしまう人だというのをイエス様は言っているわけです。
So as the farmer is planting, the farmer needs to remove the weeds and thorns from his field regularly.
ですので、我々ですね、主の弟子としてやらなければいけないことというのは石を取り除いたり雑草を、抜いて、置くということが必要になるというわけです。
Okay, moving onIs finally the seed that lands on the good soil.
四つ目最後の種ですね。それは良い土地にまかれた種である。
This is the seed which grew well and produced a harvest.
この種は成長し、種を実を結ぶっていうことです。
These are the people that Jesus refers to who eventually become faithful Christian and continue spreading the gospel.
こういう、人はどういう人かっていうと、そういう信仰深い忠実な、キリスト者の弟子となって、そして御言葉の種を、分かち合って引くという人のことであるということです。
Finally, it comes to the encouragement part. This is the encouragement I want to bring to Mito Church up here.
最後にですね、Mito 教会に対して励ましのメッセージになればと思っていることがあるんですけれども。
To sum it all up, the important point that I want to bring across is do not get discouraged if the people we approach every day turns out to be like the seeds of the first three types of soil.
言葉を一生懸命分かち合おうとしたときにですね、この、聞く側の方が最初の3つのタイプの方であったとしてもですね、がっかりしないでください。
Okay, so next we must be generous in sharing our faith but do it with humility like Jesus.
そして、イエス様の謙遜をいただいてひたすら御言葉の種をまき続けるということが大事だと思います。
the good part of this message is that some seeds will eventually land on good soil and reproduce just like the way some people become faithful workers for the Lord.
良き知らせはですね、いくつかの種はしっかりと良い土にまかれて、そして30倍、60倍、100倍もの実を結んでいくっていう希望があるわけですね。
Okay, even if the seed lands on the first tree type of soil,
仮にですね、もし、その種が、その最初の3つのタイプのようなことになってしまったとしても、
We should not be discouraged as there are solutions to the problem.
けれどもですね、その問題に対して、答えがあるっていうことを忘れないでいてほしいと思うんです。
This is why the farmers before they sow their seed, they will plow their land to make the hard soil soft, to remove the rocks while doing that, and finally pulling out the weeds and thorns from time to time.
そのためにですね、我々は、岩を取り除いて石ころを、取り除いて柔らかい土に耕して、そして雑草を取り除いていく、必要があるわけです。
And finally, we need to know that God is powerful. Therefore, eventually, God is the one who opens up the heart of men to make them receptive to His words.
最後にですね、主役は神様であるということですね。我々に関わらず、その種を、育ち、そして実を結ぶものに成長させてくださるのはただ神の技であるということを覚えておきたいと思います。
Okay, so I'll end with this text taken from 1 Corinthians chapter 3 verse 6 to 7.
第2コリントの、第1コリントの手紙の3章6節から7節まで。第1コリント3章の6節から7節。
Okay, so verse 8 reads, I plant the seed, Apollos water it, but God has been making it grow. So neither the one who plants nor the one who waters it is anything, but God who makes things grow.
はい、第1コリントの3章6節と7節にこう書いてあります。私は上、アポロは水を注いだ、しかし成長させてくださったのは神です。ですから大切なのは植えるものでも水を注ぐものでもなく、成長させてくださる神ですと書いてあります。
Okay, so with this simple message, I hope this whole parable can be an encouragement to the people of the church.
遠足家の方々にとってこの立て話が励ましてあることを思います。
Thank you.
ありがとうございました。